さん方鈴木優子がお送りしておりますマキコミックス京都水曜日。さあここからの時間は鈴木キックス京都でございます。ということで、さっきも言いました、素敵なゲストの方お越しいただいております、絵本作家の吉田瑠美さんです。吉田さんね、私の担当してますあの絵本大好き絵本のソムリエに絵本作家として2022年3月にご出演いただいております。吉田さんこんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです、こんにちは、吉田瑠美です。
ほらこの声よ、可愛いお声でございます。本当にお久しぶりです ね、3年ぶりで、
はい、
もうあの絵本のソムリエに出ていただいた後からだともう随分またいろいろとご本出されてるんじゃないですか。
はい、頑張りました。なんとね、さっき数えたんですよ、7冊でした。
お
ー、すごいでしょう。
すごい、3年、まあ2年だよね、はい、その間に7冊もお出しになって、
はい、エッセイとかね、絵本だけじゃなくて翻訳本も出したりして7冊でした。ありがとうございます。
その話もお伺いしたいんですが、
はい、
今日は絵本の話じゃなくて、
はい、
楽しいイベントのお話ということで、どんなことでしょうか。
はい、はい、なんと台湾甲府台湾プリズム in 京都2025というイベントを8月30そして31日にこのすぐ近くにある市民会館にて開催します。
まあご近所さんで開催、
そうです、
はい、開催しますってことは石田さんは代表者、は
い、一応代表発起人になります。はい、
偉いんだ
偉くないよ、力貸してっていろんな人に力を貸していただいて。
そうなんだ、はい、そうなんだ。台湾ってあの台湾ですよね、はい、台湾って。え、またなんでまた そういうになったんですかね。
はい、実はですね、2024年青春 18×2 君へと続く道っていう日台合作映画が公開されたんですね、はあ、それがアジア各国で280万人を動員するヒット作になりました。
すごい。
実はね、この映画を弟が監督を務めたんですね。で、
弟、
そう、弟がで、私はそのヒロインの描く、ヒロインアミちゃんの描く壁画を含むお絵描きの、あの担当させていただいたんです、
うん、
で2023年、その1年前の春に一人で台湾に行って、で壁画とかスケッチブックとかいっぱいの絵を描くことになったんです。それが最初のきっかけです。
はい、映画青春 18×2 君へと続く道、
はい、
拝見させていただきました。
ありがとうございます、
ね、あの台湾を舞台にしてね、はい、アミさんってあの女性がね、清原かやさんがやってらっしゃるんですけどね、はい、でジミーという男の子、シュー・グワンハンさんっていう有名な俳優さんなんですか。
そう、全然私も最初知らなくてもうとっても可愛くてすごい素敵な方なんです。
そうそう、
だからご飯食べたとかおやつ食べたとかいつも喋ってたんだけど、
でもとっても有名な。
そう、その後もう一回台湾に行ったらいろんな化粧品の CM とかに出てて、ああこんなジミーすごかったんだってびっくりしました。
あのかっこよかったですよ
ね、
後半
知らなかった、
ね、か、うん、あの大人になってからね、すごく。
そうなんですよ。
だからそのも う、はい、もうね、甘酸っぱいというかね、もうちょっとうるうるする青春、
ありがとうございます、
青春って感じだったんであ、そ、あのちなみに何話男子のね、はい、道枝俊介さんも出てますよ。
出てましたね。
いろんな方が出てらっしゃいました、はい、あの本当に素敵な映画でした。ぜひぜひね、と思いますけど、で弟さんが、
はい、
その監督さんってあれなんですってね、知らなかったです。新聞記者とか招待の藤井道人監督なんですね、
はい、そう、この間アカデミー賞僕もらったよって電話をくれたような、
その
実は頑張ってる弟です。
おいおいおいですよ。いやー、そうだったんだって思って、それもまたびっくりした。で、
はい、
まあ、そのお話の中でね、その思いのこもった絵本が出てくるし、
はい、
で、あの主人公が働くそのカラオケ屋さんが出てくるんですよね、台湾のね。
そうなんです。
そのカラオケ屋さんの壁に絵を描く、
う
ん、
そう、
これもルミさんの絵。
そう、あれね、3メートル ×15 メートルぐらいの大きい壁なんですけれども、そのカラオケの壁に描いたことなかったけどペンキで絵を描いてね、しかも2週間ちょっとで3枚描いてねとか言うんですよ。
かなりでかいですよあれ。
大変だった、できんのかなと思いながら、まあ、夢中にそれを描いている時にその台湾の、ね、アートチームに入って一緒に参加したんですね、うんうんうんうん、そしたらいろんなことを教えてもらったり、もうどんどんどんどん仲良くなって、で仲良くなるほどなんか日本と台湾には深い縁があったり歴史があったり、さらに今もやっぱり複雑な世界情勢の中 で、うん、でいろんな言葉が飛び交うんですね、
うん、
でいろんな民族も住んでる多民族国 家なんですけども、その中で独自の道を見つめて動き続けてる台湾ってかっこいいなと思うようになったんです。
ああそうなんや、はい、だから私はね、うんうん、台湾は台北にも行ったことあるんですよ、うんうんうん、だから九分ですよ、あの有名なね、
うん、そうそう北の方ですよね、
そうそうそう九分とか、うんうんうん、シーリン夜市とか行って、うんうんうんうん、うろうろしてたりとか、うん、っていうのはある。だから普通に観光地としてね、うんうんうん、は知ってるんですよ。で映画は台南でだったんですけどね、はい、あのすごくなんていうのかな、素敵な景色もあったし、いやこんなとこもあるんやなっていうのを思ったんですよ。
ちょっと懐かしいような感じがするでしょう。特にまあ今回映画の中で18年前の台湾っていうところを意識して作ったのもあったんだけど、でもあれがもうリアルな今の台南でもあり、すごくな懐かしいし、うん、懐かしいし美味しいし優しいしっていうねいい場所なんですよ。台湾全般なんですけど、でも日本にいるとタピオカとかね、小籠包とか新日っていうような、はい、そういうイメージのね、なんだろう、南国としての台湾しか知ることがなかなかできない、うん、もっと深く知りたい、大好きな台湾のこともっと知りたいなって思った時に、私は台湾独自の気質や考え方とか、うん、物の見方からも生まれるかっこいい文化がプリズムみたいにね、光る風みたいに感じたんです。
プリズム、
そうキラキラ
そうか、はい、キラキラね、
そうなんです、はい、そう思った時に知り合ったいろいろ日本や台湾のプロフェッショナルな先生たちに、なんか授業というか講座をしてもらったら素敵、私が聞きたい、そして屋台もあったら美味しい、そんな幸せな思いつきから生まれたイベントなんです。で大勢の力をねお借りして、京都で台湾イベントをとうとう開くことになりました。
代表ですからね
謎にね、
とうとう来ましたよ台湾プリズム in 京都2025、
はい、
ちょっともう具体的に教えてください、どんなことをなさるの？
うん、なんかね説明難しいんだけど台湾で活躍される日本人作家の澄木光さんや、台湾研究の京都大学のね駒込先生といういろいろな本当プロフェッショナルの先生はじめ、いろいろもっと台湾のこと知りたいと思った時出会った先生たちが偶然京都に縁がある方ばっかりやったんです。そう、その光さんもずっと京都の大学にいらっしゃったりして滞在されてたりとか、でもっとねどうやったら皆さん伝わりやすいかなってした時に、いろんな対談形式で今回は台湾のかっこよさを伝えていきたいと思ってるんですけれども、うんうんうんうん、もうね全部おすすめなんですよ。12個プログラムをやる予定なんです。
いやこれちょっと今ね私フライヤーね、うん、見せてもらってますけどね、
もう迷うでしょ、
すぎるこれ。
そうでもね全部楽しい。この青春 18×2 についてのイベントもあるんだけれど、
あ本当だ、
そうだけどねおすすめ、例えばさっきちらっと言いました台湾って多民族国家なんですね、うんうんうん、で中国語だけじゃなくて客家語、台湾語、もちろん日本語も通じたり英語も通じたり、そしてアミ族やタイヤル族といった原住民の方たちも住んでいるので、いろいろな言葉が飛び交う国なんです。でこの言葉について主に取り上げたプログラム3の来来開会なんていう可愛いタイトルのプログラムがあったりとか、
はい、
あとはですねプログラム9番には90年代の京都、この90年代の京都っていろんな文化がミックスして面白かったんだぞっていうのを、ブブドラマドレーヌさんという、ドラッグアーティストですね、こちらの方はですね台湾で LGBTQ がすごく進んでいて、アジアで初めて同性同士の結婚も認められている国なんですね。 な、うんうん、なので自分のジェンダーを超えて自分が生きやすい、うん、生き方ってどんなだろうっていうことに焦点を当てたプログラムを、ブブドラさんとあと澄木ひかりさんによる対談を考えています。あともう一丁いけるかな、プログラム10ではですね、現代美術家としてとても有名な柳美和先生と、あと台湾史研究者の北村香江さんの2人の対談になるんですけれども、こちらも台湾に根ざした声と体が紡ぐ物語として舞台の造形をメインに活躍される柳さんが台湾でインスパイアされた作品を中心にいろいろな紹介してくださる、なんかちょっと面白そうでしょっていうプログラムをやる予定でいます。いやいやいや
面白そう、ちょっとこれもでしょ、台湾武術
そう武術もね、一応私武術の先生もしているので
中国武 術の先生ですよね。
そうなの、一応元日本チャンピオンでもあります。
すごいですよ。
昔ね、
あのね、めちゃくちゃ華奢な方なんですよ。なんだけど、
いや
これも気になる。もう、あかん、もうこれずっといなあかんね、これ
は。そうなんですよ、これちょっと珍しいこういう形のプログラムだなと思っていて、
すごいわ、すごいわこれ、はい、いやこれね、8月の30日土曜日、はい、31日日曜日です、
はい、
10時から始まります、どちらも、はい、で入場は9時30分からでして、はい、北区にあります市民会館、ちょっとねモダン建築のね、うんうん、素敵な建物なんですよ。
そうなんですよ、
あそこを見るだけでもすごいんですけどね、
はい、
あのアクセスはね、あの地下鉄鞍馬口駅、あのそれでそこから徒歩5分ぐらいのところにありますので、
はい、
あの便利なところにありますから、ぜひぜひねお出かけになっていただきたいですね、
は
い、
そう、はい、2階ではね屋台があるんです。
屋台、
はい、
この上まだそんなものもあるの
やっぱりね台湾だから美味しいものは必要なんです。
あ、そうそうそうそうですよね。
それでちまきとか、あともちろんタピオカミルクティーとか、あとドーファーって言って豆腐の美味しいスイーツも来たりします。
豆の花、
そう、ね、あと中国茶でしょ。
あと
ラ・バチュールさんっていう岡崎の美味しいタルトタタンのお店も来てくださいます。
こりゃいかん。
あと雑貨とかね本とかいろいろあります。こちらの2階はもうね無料で誰でも来れますよ。
そうですね、
はい、で3階の講座は
12、今お話しいただいた講座、
もう全部本当は紹介したいけど、うん、言い切れないので、うん、3階の講座は事前申し込み制で、もういくつかの講座はね定員間近にはなってしまってるんですけれども、この台湾交付台湾プリズムイン京都2025で検索いただくと、お申し込みのサイトにキュッと飛べますので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。はい、
そうするとこう詳しい時間とか、
はい、そうなんです、
ね、あの講座についても詳しく、これ12個ですか、はい、書かれてるんですよね。
そうなんです、
でそこにあの申し込めるようになってるんで、
はい、
ね、
こんなイベントは今までにないと思うのでぜひ興味のある方はお早めにお申し込みください。
そうですね、いやいいな、
素敵でしょ。
行きたいわこれ、8月の末ね。
そうなの、
夏の思い出にもなるわこれ。
そうなんです、いいもうブラッと見に来るだけでも大歓迎です。
いやいやいやいや、まあ、ちょっとね、
はい、
ルミさんちょっと絵本の話もしとこうかな。
あ、そうだ、
ちょっとね、絵本作家としてもなんか、
はい、
台湾のお話を訳されたとかいうの、はい、
そうなんです。これね7月の末に出たばっかりなんですけれど、子熊のララは歌うっていう絵本を国土社さんから出版いただくことになりました。でこれはもともと台湾で出された出版された本なんですけれども、うん、一見可愛いクマさんの話、うん、
可愛いが書いてある。
そうなの、でも実は言論の自由について大切なことを教えてくれる絵本になります。解説が後半に入っているので、小さい人はもう単純にクマさんが歌っちゃダメって言われた、うん、なんでだろうっていうような可愛いお話なんだけど、実は歴史的にこんな背景があってっていうことがちゃんと伝わる絵本になっているので、ぜひ気になる方は手に取っていただきたいなって思います。
いやー、
大事でしょ。
大事、素晴らしいな。
ありがとうございます。
はい、さん中国語
まだまだ喋れないんだけれどでもね漢字なんですよ、漢字が一緒なのでそして辞書を引き引きそしてまあ絵本なので絵を読みながら一個一個こういうことだろうっていうのを掴んでいって助けて、いろんな人にこれも助けていただきながら頑張った。
ルミさん頑張りましたねいやぜひぜひこれまたね、はい、手に取っていただきたいなと思います、はい、
台湾本フェアを大垣書店堀川ビルジングさんでも展開していただく予定でおりますので。
そうなんですってね。
そうなんです、
あの、はい、ギャラリーがあってニュートラルっていうのがあるんですけど、
うんうん、めっちゃ素敵な場所なんですよね。
そうそうそう、こ
ち
らも中にあるんですけど。
そうなんです、この台湾交付のこのイベントに合わせて本も作ったんですね、うんうん、この本講師の先生たちによる特別な一冊。そうなんです、こちらの本も置いていただく予定でおります。
これ網羅されてますね、台湾の魅力が。
そうなの、だからイベントは来れないけど気になるっていう人は本をぜひ手に取っていただきたいなとも思っています。
ぜひぜひ、ね、また日程が決まったらねお知らせできればいいなと思ってるんですけれども、は
い、ぜひぜひよろしくお願いします。
いやすごいな、よく頑張ってらっしゃるわ。
やった
台湾から帰ってこられたばっかりなんですよね。
そうそう、先週帰ってきたばっかりで
どうですか、
ね、日本の方が暑い、京都の方が暑いと思って
やっぱり そうじゃないかなと思ってたんですけど、
でも美味しいものいっぱい食べて元気をチャージしてきました。
素晴らしい。
でもね、今回はこの台湾コーフのイベントでも美味しいものチャージできるので、ぜひぜひ皆さん気になる方はチェックして会いにいらしてくださいね。
素晴らしいわ絶対みんな検索していただいて、はい、台湾、プリズムイン京都でございます2025、ね、これで検索していただくと、
はい
はい、それから映画の方もね、
はい、
青春 18×2 君へと続く道、
なんと出町座さんでもこの時期公開していただくことになりました。出町柳にある出町座さんですね。
素晴らしい。
それで8月かも、うん、8月29日の、うん、上映の最後には私とプロデューサーの前田光子さんの対談も実は行われる予定でおります。映画館でも対談して、
素晴らしい、
はい、しますので、ぜひ。あと DVD も出るんだ。そう、22日に DVD も発売されます。ぜひ手に取ってください。
まあ、お忙しいですけど、はい、頑張ってくださいね。
頑張ります、
はい。今日はですね、はい、絵本作家で、今日はですね台湾プリズムイン京都2025代表としてもお越しいただきました吉田瑠美さんにお話を伺いました、はい。じゃあ、次の曲紹介してもらってもいいですか
言えるかなもちろんこの映画の、テーマソングであります Mr.Children の曲、なんだっけタイトル、記憶の旅人だ、はい、ぜひ聴いてください、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。